子供ラジオ聞き耳。
明けましておめでとう。アルプス子ども会代表のかばやきです。みんなはどんな年越しをしましたか？私は両親や弟と一緒に年越しそばにお雑煮、おせちを食べてのんびり過ごしました。ちょうど1年前、2024年のお正月は能登半島で大きな地震が起こりました。それから1年経ってもまだ避難所などで暮らしている人が多くてとても心配です。みんなも知ってるかもしれないけれど、日本でも世界でも同じような災害に加えて貧しさや戦争でたくさんの人が亡くなったり、食べるものや住む場所に困ったりしています。私はアルプス子ども会でいつもみんなの笑い声や歌声に元気をもらっているので、同じくらいの年の子どもたちがこの瞬間にも悲しく苦しい思いをしているかと思うととても悲しいです。大人として私は何ができるんだろう、力になれることがあるだろうかと考えてしまいます。子どものみんなには一人一人に大事な権利があります。安心して生きる権利、好きなものを食べる権利、思いっきり遊ぶ権利、ゆっくり休む権利、他の人に自分の体を勝手に触られない権利、そんなたくさんある権利の中に意見を聞いてもらえる権利というのがあります。意見を言う権利じゃなくて聞いてもらえる権利です。これは私たち大人が子どものみんなの意見をしっかり聞いて受け止めて一緒に考えなければいけないということを意味しています。子どもの意見をちゃんと聞くことやみんなの権利を守ることがもっと大事にされれば、貧しさや戦争がなくなる日がいつかきっと来ると私は信じています。
明けましておめでとう、こちゃです。いよいよ2025年の始まり、今年も子どもラジオ聞き耳を全国や海外に散らばるみんなをつなぐ楽しい場所にしていきたいと思っています。子ども会中にはみんなのところにインタビューをしに行くかもしれないので、その時はぜひ協力してね。今年もどうぞよろしくお願いします。さて、新年最初の聞き耳は冬の子ども会に参加してくれた人への特別インタビューと歌声をお送りします。デコピンの身近な自然のコーナーもあるよ。それでは今年も子どもラジオ聞き耳の始まりです。 新しい年になったけど、みんなは目標ややってみたいこと、挑戦したいことはありますか？冬の子ども会に参加してくれた人に、2025年にやってみたいこと、頑張りたいことをかば焼きがインタビューしてきたので、早速聞き耳を立ててみましょう。
Tグミ三飯おかずです。
2025年やってみたいことや頑張りたいことを教えてください。
去年の夏に第一希望を T 組にしたんですけど、ちょっと入んなくて、今度こそって思いながら釣り組にしました。
釣りの一番楽しいところを教えてください。
浮きが沈んで釣れるかなっていうドキドキ感です。
今回は何匹釣れたんですか？
3、4匹です。
D 組2班のイッキーです。
2025年頑張りたいことは何ですか？
アルプスに何回も参加しているんだけど、何がどこにあるかをちゃんと頭に入れて、あれ、ここどこ、これどこにやったっけっていうのをちゃんとなくしたいです。
ちなみに今回のアルプスで一番楽しかった遊びを教えてください。
タグラグビーをやったんですけど、その練習にタグ取りやって、それで2班が3連覇できて、それでものすごく楽しかったです。
T 組1班の石井大輔、あだ名はみかんです。
2025年頑張りたいことは何ですか？
スキーの上級を滑りたいです。
スキーは何歳くらいから始めたんですか？
6歳半ぐらいです。
何回ぐらい滑ってるの？
5回ぐらい、5回か8回とか。
いいね、ありがとう。
D 組2班のリュウです。
2025年頑張りたいことは何ですか？
習い事のボルダリングというスポーツを頑張りたいです。
ボルダリングはどんなところが面白いですか？
コツコツ練習すればどんどん上手くなるところです。
T 組三班の枝豆です。
2025年頑張りたいことを教えてください。
2025年はアルプスの組や班でいっぱい遊んで友達を作りたいです。
いいね。2025年どんな組やコースに行きたいですか？
冬のスキーキャンプの1組に参加したいです。
スキーは初めて？
初めてです。
おー、いいね。
D 組4班の秋広です。
2025年頑張りたいことを教えてください。
引き続きベイブレード X の改造を頑張りたいです。
ベイブレードはいつからやってるんですか？
ベイブレードバースト時代、俺が保育園の時ぐらいかな、するぐらいからやってます。
ベイブレードはどういうところが面白いですか？
どんどん改造して強くしていって、負けて悔しいけど、改造すれば勝てるところがベイブレードの魅力です。
T 組の一班です。あだ名はリンです。
2025年やってみたいことは何ですか？
スノーボードです。
スノーボードはなんでやってみたいと思ったんですか？
前は緊張しててできなかったけど、今はちょっとやってみたいなと思ったからです。
答えてくれたみんな、どうもありがとう。私は 去年のうさぎの会で行った山登りがとっても楽しかったので、今年はたくさんの山に登りたいなって思っているのと、冬の子ども会3組でスキーをしてもっといろんな人と滑りたいと思ったので、スキー仲間を増やすことが目標です。さらに登山やスキーのために今より体力をつけたいと欲張っています。みんなの目標や頑張りが叶う一年になるといいね。次はデコピンによる身近な自然のコーナーです。子どもの頃から星や草花、鳥などの自然が大好きで、大人になってからは日本自然保護協会の自然観察指導員を務めているデコピンが、身近にあるいろんな自然を紹介したり、科学の不思議な話をしたりします。さあ、今日はどんなお話でしょうか。
皆さんこんにちは、デコピンです。今年は蛇年ですね。1月から3月生まれの6年生と4月から12月生まれの5年生のほとんどの人は2013年の蛇年生まれでしょう。そこで、まあ大抵の人はあまりヘビのことが好きではないようですが、今回はヘビの話をします。もう都会では普段ヘビを見かけることはほとんどなくなってしまったと思います。そう、動物園でしか見たことがないという人も多いでしょう。でもアルプス子ども会をやる駒ヶ根の野山では、ヘビは普通に住んでいて、キャンプ中に見かけたことがある人もいるはずです。私がまだ25歳ぐらいだった夏、つまりもう40年も前のことですが、忘れられないヘビの思い出があります。みんなで高津屋山という地元の山に登ったんですが、無人の山頂小屋に荷物を置こうとして中に入ったら、なんと長さは優に2メートル以上、太さも10センチくらいはありそうな巨大なヘビが窓の上の棚のような木の上に横たわっていたんです。息が止まるくらい驚きました。多分というか間違いなく、そんなに大きくなるのは青大将というおとなしくて毒のない種類しかいないので、悪さをしないとは分かっています。それでもそこは後でみんなが昼寝をする場所なんだけど、ああどうしようって思いました。でも私の気配に気づいたのか、その蛇は堂々と、しかもあっという間にどこかに姿を消してしまったんです。その移動の速さにも驚きましたし、どこに行ったのかを見ようと外に出ても もうどこにも姿を見つけられずに不思議な気分でした。実はヘビって小さいものも含めて結構早く移動できるんですね。草っぱらの縁で見つけてもすぐに姿を消しますし、木で休んでいるヘビを見つけても危険を感じると素早く木の上の方に逃げていきます。それでみんなでお弁当を食べて昼寝をする時にはまた大蛇が現れないか少しだけ緊張しました。その後そんなに大きな野生の蛇を見ることは二度とありませんでした。もしかしたらその青大将は山小屋の中は猛禽類タカヤワシなどの天敵に襲われない安全な場所だってまだ小さい頃から知っていて、人間がいないほとんどの日の日中はそこで過ごして、それこそ昼寝をしていたのかもしれないなぁと思います。さて日本には南の島の沖縄県を除くとヘビが実は8種類しかいないそうです。信州の稲谷にはその全てが住んでいるそうですが、普段見ることができるのは青大将とシマヘビ、ヤマカガシ、マムシの4種類です。そのうちのヤマカガシは山麓層の周りにも結構住んでいると思われますが、見ることができるのは大抵は死骸です。車にひかれたり鳥につつかれたりなど何らかの理由で死んだりだと思います。赤い色から稲谷では山火事とも呼ばれてきました。その山かがしと同じく毒を持つマムシはこの頃めっきり姿を現さなくなっていて、数が減っていると考えられます。かつて地元ではマムシ酒という飲むと元気になるお酒の原料としてマムシ1匹を1万円で買ってもらえるなどと言われていましたから、お金目当てでみんなが取りすぎてしまったのかもしれません。そう、毒蛇といってもヤマカガシもマムシも50年間の子ども会活動で一度も誰も噛まれそうになったことはないし、万万が一噛まれても医療機関には毒を打ち消す血清が備わっているので、大勢でのキャンプでは心配いりません。実は近年の研究で人も猿も蛇を嫌う本能が備わっていることが分かったそうです。それはまだ人と猿の祖先が共通だったはるか太古の大昔、蛇は類人猿の天敵だったからなのだそうです。つまりたまに蛇に襲われて食われることがあるという大変恐ろしい生き物だったために、蛇を恐れるように脳の奥深くに刻み込まれたというわけです。でも今日の話で少しは蛇が好きになってくれた人もいるかな。蛇にはまだまだ面白い話がたくさんあるので、興味を持った人はぜひ調べてみてください。それではニョロニョロン、またね。
ここで 次の聞き耳のためのお便りを募集します。曲のリクエスト、聞き耳でやったら面白いこと、その他何でも OK です。宛先は kiki33.radio@gmail.com 聞き耳ドットラジオ @gmail.com。
締め切りは1月31日金曜日です。待ってます。では最後に、遊びの缶詰 C 組のみんなの歌声でお別れです。曲は、遊びの缶詰のために作られた、アソカンブギウギ。今月も、子供ラジオ聞き耳を聞いてくれてありがとう。また次回お会いしましょう。